東京下北沢からお送りするポッドキャストプログラム UKP ラジオ、 UK プロジェクト代表遠藤浩一です。
ポリシックスふみです。所属アーティストやゆかりのある方をお迎えしたり、音楽の話をしたり、 UK プロジェクトにまつわるあれこれをトークしていくポッドキャストです。皆さんからの感想などもお待ちしています。ハッシュタグ UKP ラジオをつけてポストお願いします。
さて今回は音楽の仕事の話、フリーランスのグラフィックエディトリアルデザイナーの小林はじめさんが来てくれました。
こんにちは、よろしくお願いします。小林はじめです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
UKP ラジオ。
グラフィックエディトリアルデザイナーってなかなか聞き慣れない言葉で、僕、ね、生まれて初めて言ったんですけど、
あのどっちもやってるよっていうだけですね。グラフィックだと
グラフィックデザイナーでもあり、
そうですね、
エディトリアルデザイナーでもあるということですね。そうですね、
は
い
はい、エディトリアルだとなんかこう雑誌だとか本だとか、
はいはい、そうですね、
にまつわるっていう、
は
い、
まあ、でっかくデザイナーっていうと服もデザイナーになっちゃうから ね、 なんかね、
そうだよね、いろいろあるもんね。
グラフィックとか言っといた方がいいですよ、
細かく、
はい、
う
ん、
ですね、
はい、
ロストインタイムの海北さんに似ていると噂の小林さんはデザイナーとして活躍されていますが、
うん、そうですね、はい、
いや今のさ頭の振り必要なかったけ
どでもあれなんでしょ、 UK プロジェクトの社員に海北に間違えられたっていう、昔海
北さん、
ね、海北さん何してるんすかって言われたっていうぐらい、
しかも社内でだから、ね、打ち合わせで呼ばれて、こう会社に御社のこう会議室でちょこんって座ってたら、あの社員の人に俺海北くん何しに来たのかって言われたっていうい
い話、いい、
相当似てたね、はい、当時
似てますけれども、うん、今ではですね、UK プロジェクションの中では、ヘルシンキラムダクラブが一番なんか印象はあるかな、現在は、
う
ん、
そうですね、お手伝いしていただいてます。
グッズとかね、うん、それからジャケットのデザインをしてくれてますね、なんかね、うん、
あとこの間初めて舞台美術的なことを手伝って、
ね、うんうん、
見た、
バックドロップっていうか、ね、
はいはい、
あれ書き割りのような、
そうそうそう、いやでも十何メーターかける何メートルとかってもの作ったことないから、
うん、
すげえドキドキでしたよ。かかんないようにしなきゃ、かかんないようにしなきゃと思って。
そこだ。
平常心、平常心と。でもまあ、ライブ見せていただいて、ああ、よかった。
よかった
です。ほっとする。
ライブも楽しかったし。
はい、
うんうん、遠藤さんと初めて会ったのって、いつなんだろう、
はい、いつなんすかね。多分最初に、最初多分二十何年前とかなんですけど、うん、まあ、当時いた増本さん、
はい、いわゆるマスピー、
マスピーに、はい、お仕事の話 で、
はい、
で打ち合わせで行った時に多分いらっしゃって、あどうもお邪魔してますぐらいのことはしたと思うんですけど、
はい、
酒の席が一緒とかいうことも 1,2 度あった気はしますね。正直取引先にしていただいてる会社の社長だからぶっちゃけ緊張しますよね賞味の話
賞味だね。
だからなんかあやべやべ行儀よくしなきゃっていう風に なってはいたんで、そんなにそういう意味ではそういう風にそこまでなんかこう喋ったりとかお話をしたっていう記憶はそんなないですね、
う
ん
う
ん、
その挨拶とかぐらいな、
で、まあ、あと、まあ、僕もこの辺住んでるんであれなんですけど、うん、なんか大関の前でばったり会ったら、
あ道で会うね、
うん、
どうもですっていうのは、
うんうん、
そういうのはありますね。小賀さんか遠藤さんかぐらいの感じで
下北沢だね。この遠藤さんに言われてハッとした出来事っていうのアンケートでいただいてるんですね、
はいはいはい、
これ何、
これ、まあ、また別のお仕事をいただいて、うん、で打ち合わせの時にスパルタローカルズのお仕事だったんですけど、
はいはい、そこ覚えてますね。
水のようだ、
はいはい、水のようだ
の時にジャケのあれライブの後かなんかしかもうなくて、そこに打ち合わせしに行ったかな、なんかメンバーいて、
うん、
結構 UK の人もいっぱいいた記憶があって、
はいはい、
で、
は
い、女の子の
ミニスカートね、
うんうん、女の子のカメラマンの、
うん、
人子がいて、その子の作品を、
うん、
からジャケを作ろうっていう話で、はい、でカメラマンの女の子とかいて、それからメンバーいて、でいろいろ話してるときに、まあ、メンバーがこうしたらいいんじゃないみたいなのを、うん、アイデア出したときに、ちょっと僕的にはんっていう案だって、うん、ちょっと、うん、それ難色をその場で僕が示したんしたら、うん、遠藤さんが後ろで お前頭硬えな。でも十何年前ですよね。
あ、多分ね。なんか覚えてる。その、うん、その光景覚えてる。
結構仕事で悩んでる時期だったんで、
うん、
で、あ、なんか俺にも確かに頭が硬いっていうか、こう視野狭まっちゃう要素は多分にあるなと思って、
うんうん、
で、あ、そうか、それは頭が硬いってことかって思って、
うんうん、
でちょっとなんかこう。自分の目先が変わったっていうか、これはなんかすげえきっかけになったんですよね。
なんかね、まあまあ腰は低いかもしれないけど、
うん、
頑固ななんかね、うんうんうん、なんか俺のデザインってこういうもんだみたいな感じはあったと思う、ね。
うんうんうんうん、
確かに。
でも一方では半分はアーチそのものだから、うん、なんかちょっとこうしたいって言ったら。なんかそこは寄ってもらった方が俺はありがてんだけどなみたいなことだと思ったよ、きっと。
うんうん、でもまたそれも切々とさ、こう面と向かってその話をしても多分違かったんだろうしね。その言い方頭が出なみたいな、その感じが。
でも結果としてはいろいろやってラフ提出して、うん、まあなんかあの結局そのメンバーは流れたんですけど
ね。そうだった。
あ、そうだね。でもあのジャケット俺今でも覚えてて好きですよ。
いや、あれいいですよね、うん、あのびっくりしますもんね、まず、
うんうんうん、
そうか、そこがじゃあがっつりこうお仕事で。
そうですね、
感じだ。
まあ、最近で言うとあのね、 UKFC のねロゴとかも作ってます
、ね。ああ、そうですね、う
ん、あ、そうだったんだ、うん、それ知らなんだ、
うん、
へえ。いや、私知らなんだであれなんですけど、私初めて会った時に、
うん、
あのはじめがねって言いますけど、
あ、いや、それでいい、それでいい。
スペースカンフーマンってバンドの、
そうですね、
ベーシストとして私会ってるんですよ、
はい、
で私がポリシックス入る前、
はい、
前のバンドの時だから、うん、54の時に会ってるんで、はい、そのデザイナーさんだということを全く知らずしばらく付き合ってたから、
うんうん、ただ普通のバンドマンのうちの一人だよね。
そうそう、
うん、
だから後々、あ、デザイナーさんだったんだって知ったみたいな。うん、まさかそのね、こんな UK のでもお世話になってるとはみたいな、今も UKFC のロゴもね、
うん、でもまあそのバンドやってたっていうことでできた人のつながりとかでなんかこう、うん、仕事いただけた、まあ、マスピーもそうだし、
うんうんうん、
だからなんかどっちかだけじゃないですよ、なんか両方あるからなんかうまくいってるっていうのが正直なところで。
林と一緒にタモリクラブのエキストラ行ってたよね。
番組の制作からロックバンド前とした人を集めろみたいなのが、うん、ジャムかなんかに連絡が行ったんで、うん、行って、うん、でそれでジャムの人が、うん、でもまあ今ジャムで売り出し中のバンドといえばっていう感じでポリを紹介して、
うん、
でもまあポリはでもつなぎじゃない、
ね、
だからロックバンド前とはしてないじゃない、
うん、
で僕その頃髪の毛緑でツクツクとかしてたから、うん、であのスペースカンフーマンってバンドを僕その時やってたんですけど、うん、そのバン僕はベースなんですけど、そのバンドをすごくあの林くんとか、うん、佐古くんとか、うん、すごい慕ってくれてて、うん、で僕らもなんかあの慕ってくれる後輩ができて嬉しいみたいな感じで仲良く知ってたんですよ、
うん、
でしたら一緒になんかそういうわけでジャムからあのエキストラのバイトが、
うん、
の話が来たんだけど一緒に行きませんかみたいになって、でなんか朝早いから、
うん、
朝早いからで当時多分僕と、佐古くんと、
うん、
林くんとそれからうちのギターボーカルの片山っていうのがいるんですけど、
うんうん、
まあご存知の方、はい、でその4人 であの朝早いからみんなで集まってみんなで行こうって言うんだけど、その頃一人暮らしってたの僕だけで
お
みんな実家だったから、
うん、
だからなんか僕の家のアパートで集まって飲んでその足でなんかタモリクラブのエキストラ、あの毎度おなじみルノの番組って言ってる後ろを楽器持ってロック前とした人が横切るっていう役をやって、
うん、そうだよね、めっちゃそれ覚えてる、うん、ポロロッカっていうスーパーでしょ。あ、そうそうそうそう、でロッカロッカロッカが集まるスーパーがあるらしいみたいなので、
ああ、うん、
そうそうありましたね、う
ん、ありましたね。でなんか、ね、終わっ、まあ、その横切るだけだからあっという間に終わるじゃない、
うん、そうだよね。
でなんか日当5000円とかもらって、
うんうん、
であのロケバスにお弁当あるから食べて帰っていいよなんて言うと、あざーすとか言って、
うん、
で中でマイセンのカツサンド食べてたら、
うん、
こうガチャってこう あのロケバスが開いて、うん、石倉三郎さんこうやって覗いて、うん、お疲れっつって、ね、お石倉三郎だって思ったのを覚えてますね。
いいよね。
青春の1ページですね。
そうだ
ね。
まあ、後ろ姿でも何でも、もうタモリさんを見かけるだけでちょっと上がるよね。
いや、めちゃめちゃ上がる、うんうん、
ね、あ、そういったら俺加藤茶さんとかもありますよ、仕事で。
あ、そうなんだ。
あの加藤茶さんに、うん、ペーいただけますかって言ったことがあるんですけど、
ペー、このペー
そうい
ただけますか、
なんか、まあ、撮影ディレクションで撮影立ち会いで行って、うん、いろいろで、うん、加藤さんあんまりこう写真お好きじゃない方って聞いてて、まあまあさすがに緊張するじゃないですか、うん、超大御所だし、うんうん、はい、でこれでもなんか割とノリノリで付き合っていただけて、うん、おまわりさんの衣装とか、うん、まあ、腹巻きにハゲヅラのおじちゃんあるじゃないですか、はい、あの衣装とか全部持ってきてくれて、はい、いっぱい撮らせてもらって、でそれ定畜さんからのリリースだったんですけど、はい、もうこれで撮影終わりかなっていうタイミングで、うん、定畜のディレクターが僕のとこやってきて、うん、小林さん、ペのショットまだないですよねって言われて、これ俺が言うんすか俺がお願いするんすかって、それでもなんかこう、カツさんお疲れ様です、ありがとうございます、すげえいい感じです、申し訳ないです、最後に一つペいただけますかって言ったら、わあ、んどくせ、もうさ、俺もう飽き飽きなペってやってくれてでもう全員再敬礼で、ありがとうございました
そんなお仕事もあるわけですね。
大緊張でしたね。
いいですね。
すごいな、それはデザイナーの仕事。
UK プロジェクションの付き合いはだいぶ長いですけど、UK プロジェクションの中で好きなバンドを上げていくと、うん、もうありすぎて難しい。
まあ、かなりあるんですけど、でも一番でかいのは僕はやっぱディップザフラッグはとにかく衝撃で、
あ、
はいはい、フロッグマンでしたっけ、はい、魚の油絵っぽいジャケット、はい、あれは僕発売日に買いましたもん。当時予備校生だったんですけど、はい、新宿にある予備校から昼抜けて、うん、その辺のレコ屋行って買いましたね。初回特典が生写真だったんですけど、
どうなんだ、
ちょっと記憶ないな、そうだったんだ。
でも後に十何年して結婚して、で、うん、俺のCD だなとカミさんの CD だなをこう並べたら、うん、その生写真が2枚あったっていう、お互い1枚ずつ持ってたっていう
やばいね、それちょっといいね、とてもいい、
はい、
うん、
当時、まあ、いわゆる普通にバンドブームの時代、
うん、
イカ天とかの、はい、でそういうラインとまたちょっとこうディップは質感が全然違うじゃないですか。
そうだね、は
い、その洋楽式なんていうんですかね、うん、まあ、やっぱ山内さんめちゃめちゃ聞く人だし、
うん、
今でこそなんか仲良くさせてもらってるんですけど、
はいはい、
ね、やっぱり
こう、まあ、あんま会話してくんなかった印象があるな、その頃だとなんか、
僕その、はい、今日収録にあたって過去回を僕いろいろ聞いたんですけど、はいはい、山地さんの回も昨日聞いたんですけど、暗黒期を僕知らないんですよ。
あ、
山地さん優しいなっていう印象しかないですね。
そうかまあ、ディップのほかだと、うん、まあ、ビヨンズとかポリシックスとか
ね、うん、ビヨンズは、まあ、はい、もう僕ら世代でこういう感じに日本でインディーの音楽なんかも弾いてるっていうの で、あと、まあ、男の子としてはその辺は外せないですよね。
めっちゃかっこよかったですね、うん、なんかね、
かっこよかったですね、
はい、まあ、コンドル44、
そうですね、
椿屋四重奏とか、
そうですね、
大沢レコードの創世記、
そうですね、
はい、
その辺はもうお仕事で関わらせて、はい、でもコンドルの佐々木くんとかはなんか仲良くしてもらえてたような気がしますね。で、椿屋四重奏もその後ゴンゴン、
ね、あ、そうですね、
行った感じも
強かったし、そう、ね、椿屋はやっぱその、ね、さっき言った増本くん、
そうですね、そうですね、
マスピーが担当だったから、マスピーがはじめくんになんかデザインをお願いしたっていう流れだよね、きっと、ね、
そうですね、なんか一緒に結構飲み屋に呼び出されて、マスピーと一緒にどういう風にするべきかねで、で、まあ、マスピーが結構がっつりやっぱり顔を晒していきたい、う
ん、はいはいはい、
でちゃんもうポートレート撮りたいっていう話して、はいはいはい、あ、なるほどって言って、はい、だったらこういう写真の撮り方がかっこいいんじゃないみたいな話をして、
はい、
で僕の、まあ、こう友達というか後輩というかのカメラマン紹介して、はいはい、笹原くんっていうね、 今もう坂道系のジャケとか撮ってる、
うん、あそうなんだ、
銀座の表紙とか撮ってるすごいカメラマンになっちゃったんだけど、うん、あの彼 の, あの世田谷代田のマンションの一室で、
うん、
撮ったりとかして、これもなんかこれでなんか出来上がったラフをその顔写真撮って、うん、出来上がってラフを作って持ってったら、うん、あの当時袴田さんって、
う
ん、
はい担当
が、はい、あの
もう一人の担当
です、ね、そうだ、うん、あのまあ増本さんのアシスタ、うん、補助というかサポートという感じで、うん、袴田さんっていう女の子がいて、はい、当時だいぶ若かったですよねきっとね。
そうだね、
19、20歳の可能性が高い、
う
ん
う
ん、
そうだね、椿屋をやってる頃だ、う
ん、でその時袴田さんにラフ見せたら、うん、はじめさんやりますねって褒められたんですよね。
言いそう
やるな
これもう一生言ってやろうと思ってたんですけどね。俺ももうその時32とか
で。そっか、いやそうだよな。
まあ、まあね、まあ、俺もあれちょっとやっぱ下敷きにはさ、あのルスターズの LP でさ、はいはい、メンバー4人が顔がガツンって1人1枚使ってっていうのはあると思うんだけど、はいはいはい、やっぱあの椿屋の時にさ、ああいう風にもう顔しかないみたいなジャケットって新鮮だったもんね。
そうですね、
なんか、
なんか多分時代の雰囲気的にはなんかこうあんまり己を晒したくないみたいなイラストだったり写真だったりなんかあのロゴだけのデザインみたいなジャケをやりたがるバンドが多い時代だったような気がするから、そこはやっぱりいいカードの切り方だなって思ってやる、いやそれはやるべきだって。あとまあ中田君かっこいいなって思ったから、
あだから
そうだよね、
多分はい、中田君の表情自体と写真の質感がすごいかっこよかったから成立してるんだと思うね、
うん
う
ん、
あれでやっぱりあそこでちゃんとこうグッて顔ができることになんかこうスター性みたいなのを感じましたけどね、あかっこいいなこの子って思ったのを覚えてます。その後カメラマンの家でみんなで飲みましたね、そのまま。
いいね、
そうね、もうちょっと掘っていくと米騒動とか ねピルズエンパイア、
うん、そうですね、米騒動はなんか米騒動も本当なんか恐るべき子供たちっていう感じでした ね、
あ、 ねあれはもともとあれだもんね、高校生のオーディションから出てきたバンドだもんね、
う
ん、
そうそうそう、先行ライオットでしたっけ、
先行ライオットの前の名前だったね、うん、そのそ、うんうん、
でもなんかキャラクターもいいし、うん、なんかおーって思ったんですけどね、うん、であとあなんかケンタロウと俺のクレジットが両方ある CD って割とあるんだけど、うん、また増えたねって話をケンタロウとして、
ケンタロウプロデュースだ
った、ね、そう、
うん、ちょっか、うん、そうだったね、
うん、なんかあれ俺プロデュースしたんだけどデザインはじめちゃんなのかなって言われて、うん、あそうだよっつって、
うん
うん、どっかでなんかそんな話をしましたね、
うんうんうん、
もう動いてないんですよね全然、
うん、米騒動はね、うん、や
ってないもうちょっと前に、ね、あのドラムだった男の子に、
はいはいはい、
なんかその辺の飲み屋で、
はいはい、
あれはじめさんっすよねっつって、声かけられましたね、
はい、あ彼はあのほら踊って、
あ踊ってのドラム叩いてるって言ってた、
そうなんだ、うん、
あそう、う
ん、へえ、
その付き合い面白いなと思って、
うんうんうん、流れがね、
はい、
うん、
でまあ先ほどのスパイ太郎から
です
とか
ね、はい、
シシドルミさん、
そう、
ゴーイングステディ、
はい、
そうですね、
多数、
うん、などなどを経てですね、現在やっぱり主力はヘルシン、有形的にはヘルシンキラムだ
よね、うんうん、なんか
ね、はい、
これくらいこうもう世代がなかもう友人になれる年齢差じゃないじゃないですか、あの多分海北くんとかは当時友人になれるぐらいの年齢差だったけど、
あそうだよ、ね、
結構飲み行ったりしましたもん、
うんうん、
なんか俺と海北くんと佐川くんとかで飲んだ記憶が、
佐川、
うん、
ジャムの、
そうそうそう、楽屋で、
はい、楽屋って
渋谷のね、
なんか
ショボーレがやってた店が、
ああ
今 の、 あのダイソーがあるじゃん、
そうそうそう、あの裏の方の
あそこね、
庄屋があった、
まあ、スパイスラーメンがあったところの下ぐらいでしょ、
あそうですそうです、
楽屋懐かしいそうだね、
とかで飲んだ記憶が
うんうんうん
ありますね、
うんうんうん、はい、デザイナーとしてのね、お話は後で伺うんですけど、小林さんはミュージシャンであって、まあ、ポストメタルバンドナインダインとしてね、うんうんうん、 フレンドリーシップからリリースしてるんですよね、
う
ん、
そうですね、はいはい、まあ、活躍してるとかいうレベルではなくて、なんか証拠りもなくやってる、いい年してっていう話なんですけど、で、ね、まあ、まあ、過去回、うん、普通に友人のやつを聞かせていただいて、ね、はい、やっぱりそのミュージシャンとして出てる友人はやっぱ売れたことがある人たちだなと思ってそうか、売れたことが一度もないままここまで来てますからね。だただ、うん、ジャンルとしては趣味でバンドをやってるおじさんっていう枠で全然いいと思ってるんですけど。
ちょっと待って、その、なんか聞く気なくなるじゃん、せっかくしょ。
ああ、そうかそうか、あ、すみません、すみません。いや、でも内容に自信はあります。
ああ、なるほど。
ただひたすらうるさいだけです。
はい。
高揚感も何もないです。うるさいだけです。
ポストメタルバンド。
はい。2019年に結成で、小林さんはパートはギターボーカルなんですね。
そう、そうですね。
おお。
まあ、ボーカルっていうかギャーっていうだけですけどね、
は
い、
先日ライブはどこでやったんです？
ね、ヘビーシックというところ
です。幡ヶ谷だっけ。
そうそうそう、うん、なんか結構な先輩方と、
うんうん、
僕が出てるのに先輩がまだいっぱいいるっていうなかなかのケースの
あ、はい、
それこそファウルとか、うんうん、なんかケニー・ベイカーとか、うんうん、なんか先輩が出てる。
これはもうフレンドシップからのサブスクリプションの配信以外にも CD も今発売してるんですよね。
まあ、こう作って会場で手売りしてるだけなんで、うん、ないですけど、まあ、完全なインディペンデントですね。孤立無援のインディペンデント。
あれでもいいですよね。でもすごいいろいろやってますよね。その、まあ、私会った時はスペカンでベースだったし、うん、あとあちこと、
ああそうそう、ね、オンボタンダウン、
ね、一緒にオンボタンダウン、
ボタン
オンボやってたりとか、
あちこ会を聞いたんですよ昨日、うんうん、で、いやオンボタンダウンもクセ強の人たちがメンバーだったからって言うんですけど、これメンバーって基本僕とあちこで、
そうだよね、
あと全員サポートなんですよ。ってことは 100% 俺なんですよね。クセ強は。
なるほど。
クセ強ね、うんうんうん。
ああでもまあその自覚はあるから、ああ悪いことしたなって思いましたけどね。
そうなんだ。
うん、でもあちこの木下くんとかとやってたさ、カレンも結構癖強かったから、
ね、そうね、
なんかね、
そうね、
メンバーみんな
だ、そう考えるとあちこもある意味癖強なのかもしれないね。
そうだね、
ね、要するに、
そうそう、攻撃はしてこないけど癖は強いんで、うん、
僕は何も言わないときます。
そうか。
ね、ということでなんかね、ミュージシャンとしてももりもり、
うん、ありがとうございます、ね、ご紹介いただいて。
デザインの仕事はいつ頃からやってるの？
うん、これねすげえパッと書いたんですけど、
うん、
もっと古くて、
うん、
もう俺の人生の話なんですけどいいですかね。
いい
っ
すよ。
俺一回高校中退してるんですよ、
うん、
で16で入ってすぐ辞めて、うん、プラプラしてた時に、
はい、
友達がバイトを紹介してくれたんですよ、
うん、
それが編集プロダクションだったんですよ、
うん、
で当時80年代中頃で、
うん、
ファミコンブームの時代で、
あ、はいはい、
で都内のちょっとしたそういうファミコンの攻略本を作るような編集プロダクションっていうのが、
うん、
がマンションの室とかにあって、そこにこうファミコンいっぱいあるんですよ、
うん、
で子供が好きに来ていいんですよ、
う
ん、でゲームやってるのを録画してるんですよ、
うん、
で子供があっという間にクリアするじゃないですか、
うん、
でその録画したやつを使って攻略本を作ってたんですよ、
うん、
でそういうのを一個に紹介してもらって、
うん、
で編プロでバイトをする始めるんですね、
うんうん、
16かな、
うんうん、
でそこも編プロって言ってもなんか大学生が会社ごっこをやってるみたいなとこで、
うんうん、
それで働いてるうちにそこに出入りしてる、来るそこに出入りしてるエロ本の編集者と知り合うんですよ、
うん、
でうちでもバイトしないって言って、で16分の時にエロ本のレイアウトを始めるんですね、うんうん、
ああ
なるほどね、
うん、でよし写真並べて、
うん、
で最初はなんかこうお手伝いみたいなことをやってるんですけど、
うん、
あれお前上手だなって話になって、
うんうん、
でやるようにそういうことやってて、でそのエロ本に載ってたエロ漫画のページがあって、
うん、
エロ漫画の先生のところに原稿を原チャリで取りに行ったりとかするんですよ、
うんうんうん、
そうするとまあ言うてもそのエロ漫画家も20代中ぐらい で、
うん、
でエロ漫画家の人の彼女さんっていうのがいて、
うん、
彼女さんが その彼氏の漫画のベタ塗りとか手伝ってるのね、
はいはいはい、
彼女さんは当時サンタマの美術大学の学生さんみたいな、だ俺15、6ですからね、まあ、なかなかのお姉さん、
う
ん、
あ15、6か、うん、そうだね、
でそのお姉さんで、まあ、そのいうところでいるともう図抜けで年下だからすげえ可愛がってもらえるんですよ、
うん、
でいろんな人に可愛がってもらえて、でバイトの大学生とかにも可愛がってもらえて、でそのお姉さんにお前やっぱりちゃんと学校行けって言われて、ああそうだなと思って、
うん、
で高校入り直して、
うん、
で定時制に入るんですよ、
あ、はいはい、
だから昼間やっぱその相変わらずヘンプロでバイトしてて、
はい、
なのにあのやってくる大学生が俺が行ってる大学とかお前いいんじゃないのみたいな話をしてくれて、で この世には美術大学なるものがあるんだって思って、うん、これであじゃあ俺もそこに行ってみようと思って、
うん、
で大学受けて入るんですね、
うんうんうん、
で普通に新卒で会社に入るんですけど、
うん、
その時は学生の時からやってたバンドがもう動いてて、
うん、
スペースカンフーマンの前にやってたバンドってのがあって、うん、それはそれこそ古賀さんのコンピに入って、うん、それをやりながらスペースカンフーマンもやってて、うん、で新卒で入った会社は普通の会社なんで、うん、もう有給と土日でライブやるじゃないですか、
うん、
もう回んないと、うん、なった時にそのスペースカンフーマンの事務所だったバッドニュースレコードっていうところが、うん、うちにはいくらでも仕事があるから、
はい、
うち来ないかっつって、でバッドニュースの社員になるんですよ、
はいはい、
で、まあ、最初チラシとか作ってるんですけど、
はい、チラシ
で、まあ、バッドニュースで働いてて、
はい、
でその後、まあ、スペースカンフーマンはメンバーがやって掛け持ちしてる別のバンドがメジャーに行くみたいな流れになって、うん、あのボートが
ボートだ、ね、
うん、ギターの阿瀬くんがやってたバンドがボートで忙しくなっちゃって、
うん、
なんとなくこうあんまり活動がなくなっちゃったのもあって、でその頃にアチコと出会うんですよ、その時にもう30だったのかな、31かな、うん、あこれちょっと頑張んないともう俺人生でレコーディングする機会ないかもなんて思って、バッドニュースやめてちょっと一回集中しよう、
うん、
あと5年ぐらい働いたし、うん、失業保険ももらえるからちょっと頑張ってみようと思って、うんうん、それでやめてアルバム作って、うん、さあどうしようかなっていうぐらいの時にその辺で遊んでたらマスピーにばったり会って、お久しぶり、最近何してんのみたいな話で、でこうこうこうで会社バッドニュースやめたんですよ、でも新譜出るんですよみたいな話をしつつ、で仕事はとか言って、いやまあどうしようかなと思ってんですけどねっつって、
うん、
コンドル44とスプリットがあって、
はい、はいはいはい、
ピンク色で、レコードプレーヤーの前で鳩が2匹死んでるっていうジャケの絵を描かせていただいて、
うん、
これが最初ですかね。そしたらなんかマスピーはなんか僕は仕事しやすかったみたいで、その後よく起用してもらえて、
うんうんうん、
今もそれこそ今もう UK じゃないじゃないですか。でもトリプルファイヤーさんは僕ずっと手伝ってもらってます。
あ、マスピーもそうね。マスピーは UK を辞めて今トリプルファイヤーのスタッフとして活躍なさってますね、
うんうんうん、
なんかねマスピーは変な縁があって、僕が出会うよりも前に僕の奥さんがやってたバンドのマネージャーだったことがあるんですよ。
へえ。
それ初耳だ
ね。
力塾の時ですかね、
うんうん、力塾っていう会社。そうね、はい、
そうだったんだ。
で なんでマスピ知ってんのとか言って僕が奥さんに言ったら、いやいやだってマネージャーだったもんみたいな。
はあ。
っつって、
あじゃあずっと縁があるん
だ。そう不思議な縁が。
うーん、
お世話になってます、仲良く、まあ、同い年だし。
そっか、うん、
そっかそっか、
マスピね、うん、
でまあまあちょっと知らない人もいるかもしれないですけど、
うん、
デザイナーってさ、
うん、
どんな仕事で何すんのっていう。
そうだよ ね、
ね、
さっき言った、でもほらペイをいただけますかもうお仕事にあるんでしょ、
まあ、そう
で
ディレクションを頼んで、それをやるときはなんかこう立場的な名前はなんかアートディレクターとかに、でもなんか、
うん、
でどっちかっていうとなんかデザインっていうとこう、まあ、Mac を使ってパソコンを使って作業してるけど肉体労働みたいなイメージなんですけど、
うん、
まあその単純に言うと、まあ、グラフィックにしろエディトリアルにしろこうある素材を印刷できる状態にするっていうことで、
うん、
で、まあ、ただね社内で配る書類を作ってるわけじゃないから、
うん、
より面白そうだったり、
うん、
より うわこれ欲しいって思えるようだったり、うん、まあまあかっこ悪いよりかっこいい方がいいだろうとか、うん、そういうふうにちょっとずつこう良くしていこうっていう、うん、作業をするっていう感じですかね、
うんうんうん、
そういうふうに改めてじゃあどういう仕事なのって言われると自分でもよく分かんないですね
まあまあ例えばジャケットとかでさ自分の中でこのジャケット俺今でもなんか大好きみたいなのってあるなんか
あ結構ありますよ、うん、あそれこそさっき言ったあの椿屋の、
椿屋をね、はい、
あの写真のやつは
顔がドーンと出てるやつね、うんはい、あれいい
シンクなる肖像タイトルと相まって、
うん、ああそうっすね
あれはなんか写真撮るときにあのすげえなんていうか写真のピントの合う幅を狭くするっていう写真の撮り方をしたんですよ、
はいはい、
だからあのそれこそ目にピントが合ってると鼻にも耳にももうピント合ってないみたいな、
うん、
でそれがその焦点深度狭くすることでなんかこうインパクトがある感じみたいなのが出んじゃねえのっていうのを、
はいはい、
でカメラマンのことをマスピーと相談してやってうまくいったからうおーかっけーっていう、
うんうんうん、
あとまあ いきなりかっこいいとかじゃなくてなんか切る順番とかもあるじゃないですかその
切る
アイディアとしてはいいけど、うん、ファーストアルバムのジャケじゃないとか
ありますねありますね、うん、
で、
はい、
あのそりゃかっこいいけどホワイトアルバムのジャケをやっていいっていうのはその立場が必要なんだよとかあるじゃないですか、はいはい、でどうしたって1枚目は名刺になるからとか、
うん、
なんかそういうバランス感で考えられるように
そう、
うん、なってきたかなと思ってますね、まあ、でも多分それはあの自分がやっぱりレコードとか音楽好きっていうのがあるから、
うんうん、
やっぱこのタイミングでこのジャケやっぱかっけえなとか、
うんうん、その切る順番ですね
そうそうそうそう、うんうん、そういうそやっぱそういうのにワクワクした人生でワクワクした瞬間があるから、
うんうん、
それはフィードバックしたいなとは思いますけどね、
うんうん、
あとはまあでも言うても、うん、あの芸術家じゃないから決定権ないじゃないですか、うん
まあまあまあ
ですよね、
アーティストがねイエスっていうアーティストのスタッフがイエスって言わないと
お客様あってのことだから、はい、なんかその辺はそのさっき言った、うん、あの頭がってーなじゃないですけど、うん、その辺はなんかうまくコミュニケーション取りたいなっていうふうには思ってますね、
うん、そうねねこう今までいろんな経験をされてると思うんですけど、はい、今までのキャリアの中で失敗した経験と成功した経験体験、うん、成功体験それを伺ってもいいですかね
そんな本気でやばい、うん、追い詰められるような失敗はないと思うんですよ、
うんうんうん、
あの単純に間に合わないとか、うん、それも僕小心者なんでこの締め切り守らないはできないんですよ 怖すぎて、うん、だからあのそういうタイプの失敗なんですけどでもあバッドニュース時代に、
うん、
こうバーコード違ってる事件っていうのがあって、
は
い、でまあそういうのは、まあ、遠藤さんとかお分かりになると思いますけど、はい、それではまあ大体修正シール、
うん、
ああ上から貼る、ですね、
はい、でまあそれ持ってこれでも何か各社員が各大型店舗に貼りに行きましたよ、はい、僕も大阪に貼りに行かされましたもん、
う
ん、
ああそうねやっぱいやでもそれさバーコードがさ違うバーコード貼るってさやっぱ結構でかいミス、
ね、でかいよねうんうん、うん、
でもしかも出荷しちゃってんだもんね。
ねそのお店に
出荷した後どことこタワーレゴーの間に
30
枚いったって言って30枚いってすみませんって言って貼らせてもらうんですよ。
そうです
なかなかでかいですよね。
それでかいよ
ね、
うん
うん、
ディレクターが確認してくれればって思っております。
まあそれもあるよな、まあね、
ただそのバーコードってさなかなか書く、まあ、
確認の仕方、
まあね下の数字を、うん、読み合わせればいいんだけどでもピッっていうさ確認へのピッっていう機会がないよね、
う
ん、普通
そう
ね
普通
の会社には、まあまあまあ
ね、ないね確かに。
要するにピッってやると他の商品のものになっちゃうってことでしょきっと。
まあそうです
よね、うんうんうん、まあ、なかなかでもそれは大変なやつですよね。
しびれる
ね。
なんか、まあかうん、バッドニュースは社長が優しかったから、
うん、
あの千葉さん優しい人だから、うん、そんな激しい叱責は受けなかったですね、
うん、
だから勘違いしてるのかな大した失敗じゃないって。
ちなみにこの成功体験は、
はい、
スケジュールに 影響なく進行して、
そうですね、関係者も納得してくれたら、まあ、マニアレコードとか CD だとかの時はあんまりそういうことないんですけど、うん、雑誌とかだと本当にもう時間との勝負みたいな時があるから、
そうですね、
僕はもう本当今日の夕方何時って言われてんのにまだ素材が来てないとか、
はいはい、
これが間に合ったとかは、あ、俺かっけえなとか思ったりしますけどね。あとはまあそのね、出来上がったものが、
うん、
あの現物届いて見て、うん、あ、思った通りかっけえ、かっこいいぞって思えたら、それはもう俺的には成功なんですけどね。でもちろんそれであのお客さんが喜んでくれたらすげえ嬉しいし、
うんうんうん、
まあもちろんそのさっきも言ったけど決定権が自分にあるわけじゃなくてお客さんあってのことだから、お客さんが納得していただけるものができないと意味ないわけで、
うん、
それで喜んでもらえたら、まあ、それもまた成功だし、
うん、
でなおかつね、あのそれが売れてくれたらそんな嬉しい話はないですよね。
まあなんだろう、まあデザインの仕事を目指している人、あるいはちょっとそういうジャケットとかね、
うん、
デザインやりたいなって思ってる人ってどうやったらなれんの？
どうなんですかね。だと普通はその専門学校とか大学とか出て、うんうんうん、デザイン事務所に就職してみたいなのが筋だと思うんですけど、はいはい、まあ、さっき話しましたけど、もう僕全然何のこう物差しにもならないじゃないですか、僕の人生。
そう
だからそこはなんかうまく言えでも、まあ手を動かしたりすることが好きだったらそれはするじゃないですか。
あ、
でそれができるんならなんかこうできるんなら今度は出来上がったものを人に見てもらえると少しずつ広がるんじゃないか、
うん、
でまあシンプルにそのちゃんと、まあ、学校は行った方がいい気はするんですよ、うん、どうしたって、うん、そのある程度専門性があることだから、
うん、
でそれんー、まあ難しい
、うん、
まあ、僕もね、あのもちろんでもこの仕事はなりたくてなった仕事ではあるんですよ、
はい、
あのその若い頃のそのレコードのだとか、まあ、バンドのグッズだとか、はい、T シャツとかそういうものをかっこいいと思って憧れがあってそういうことを自分もしたいと思ってで始めたから、でバンドや自分のバンドも自分のバンドがあればチラシを作ったり、うん、グッズを作ったり、
あ
でそれってなんかこうそれも含めてバンドごっこというか、
うん、
そういう遊びから始めて、でもまあそれを見た人がなんか褒めてくれて、うん、俺どこでもやってくんないみたいな感じで広がってきたから、うん、まあ作って人に見せるをやってるとうまくいくかもよぐらいしか言えないですけどね。
そう、まあでもそれはでかいよね、うん、きっと、まあ、それこそ SNS とかさ、
そうそうそうそうそう、
いっぱいあるしさ、そこからなんか話がとかってあるかもしれないしね。
そうそうそう、だってね、なんかそれこそ SNS でちょっと発表してそれがいきなりダーンってお仕事になるみたいな人も今はもう
たまにいるもんね。
まあ狙うにはちょっとギャンブル性が高すぎるというか。
そうだね、うん、
ま、ちょっと話は変わりますけれども、例えば UKFC のロゴとか作ってもらってるじゃないですか、で、まあ、AI の話なんだけど、UKFC って4文字入れて、まあまあ炎にしてくださいとかさ、うん、ね、メタル風にしてくださいとかって、うん、100パターンぐらいも出てきちゃうじゃないか、
うん、で AI だよね。
それの時代に生きているデザイナーとしては、うん、どう考えても
恐怖しかないですよ恐怖しかないですよ
そうなの？
だあのこれ僕結局こうその超花形の人とかではないから、うん、あの、うん、なんていうか、あのフリーランスっていうと聞こえがいいですけど、
はい、
割のいい短期のバイトが途切れないやつっていうだけなんですよ
なるほど。
でもそれは専門的な技術を持ってるわけじゃない？
まあでもだそれが AI にとって変わられるよって話じゃないですか。
そうだね、俺はあんまり賛成してないけど、うん、デザイナーみたいな仕事がかなり減るんじゃないのみたいな言い方する人いるじゃないですか。
いやもう全然そうだと思いますよ。
本当？
思う？うん、
でその高い金ある程度のお金を払って、うん、みんなでディスカッションして絞って、うん、ダンテ出すより アホほど出てるのを、うん、とりあえず片っ端から出して、うん、あのバズったの拾い上げていけばいいっていう話になるんじゃないのかなって思いますけどね。
なるほどね、うん、
だとはいえなんか最後は最後なんかあるとしたら愛とかじゃないですか。
あ、それ聞きたかったんだけど
ね。なんか例えばそのさっきあのこの炎にしてとか、うん、メタル風にしてとか言ってたじゃないですか、うんうん、でもメタル風のロゴって、うん、お前そこにメタルの心があるのかないのかで結構あると思うんですよ。
そうだよね、
分かる分かる、うん、その話は分かる、うん、
で分かんないですけど例えばヒップホップのとかあの、うん、グラフィティ風の文字とかあるじゃないですか、うんはい、ああいうのも、うん、なんかなんとなく真似はできるけど、うん、あの本当の本物の、うん、その世界にどっぷりいる本物の人に見せたらそれ偽物だってバレるじゃないですか、
うん、
だから、
うん、
それそんなダサいのなくないですか、そのなんていうんですか、あの若い人はこういうのがいいんだろうで、はいはい、ヒップホップ調のちょっと書いてみてよで、はいはい、あこんな感じですねで本当に、はい、その本当の B ボーイが見たらあのなんだこれっていうなんていうの全然こう、うん、なんていうかな、
yes.
あの的外れなことになってるようなのを、
うん、
はやっぱダサいよね、
うんうんうん、
だからそこがなんか愛、はい、でやるそういうことをお願いするんだったら本当にできる人に、
うん、
そういう人にお願いした方がいいだろうし、うん、みたいなふうには思いますけどね。
なるほど、
はい、
これ合ってます俺
合ってます。いやちょっとその話は聞きたかった
あ
みんなどのようにかがデザインの仕事をねやりたいと思う人がいたとしてですね、その人たちに向けて何かメッセージを伝えるとしたら
まあね、まあ、もう僕がもう流れ着いたものでしかないから
はいはい、うんうんね、成り立ちした特殊な成り立ちだから、
ね、うん、そうなんですよね。ただまあそのとはいえなんかこう、うん、唯一言えるのはやっぱりなんか好きなことを一生懸命やったらなんか帳尻は合うぞみたいなことはあるのかなって最近思うんですよね。で、まあ、
まあそれはまあ身をもってね、うん、体現してるわけですからね、
うん
はい、まあ、若い頃遡るとまあただただひたすらバカだったっていうだけなんですけど、でもなんかこうつどつどなんかのタイミングでそのさっきも言ったマスピーが最近何してんのじゃあやってみてよじゃないけど、うんうんうん、なんかタイミングタイミングでこう会うべき人に会ってじゃあやってごらんよみたいなとか、うん、ちょっと手伝ってよなんて言われるから、それはでもは激しくこういうことやってます仕事くださいとかじゃなくてなんか遊んでたり、まあ、バンドやってたりとかのつながりで、
はいはい、
なんかこう あいつなら大丈夫じゃねえのって思ってもらえるっていうことだと思うんで、だからなんか、うん、なんか好きなことは一生懸命やった方がいいんじゃねえの、うん、
はい
ぐらいのふわっとしたやつしか言えないんですけど、
いや結構いいんじゃないですかそれ、うんうんうん、はいはいはい、それは別にデザイナーじゃなくてもバンドマンでも、うん、なんかね、
うん、共通してるよね、うん、きっと、うんう
ん、あとなんか ふわっとなんかその希望みたいなのはこうなりたいみたいなのなんか割とこう思ってるといいかもしれないですね、
うんうん、
なんかこれ僕のイメージなんですけど、
はいはい、
あのまあ口に してもいいしなくてもいいんですけど、はい、例えばこうなりたいって思う思いを自分の中に割とすぐ取り出せるところに置いとくと、
はい、
なんかこう人生で分かれ道が来た時にあそうそうだったらこっちじゃねっていうのが割とサクッと決められるんじゃないのかなっていう、
あそれ、はい、
なんか伝わりますこれ、
伝わりますし、僕も結構なんかね10年後こうなりたいみたいな手帳の奥の方に書いてある、
うん、奥の方に
あんまり見られないとかに、
はい、
書いておくと、
うん、
あそっかみたいな、5年前やっぱこんなこと考えてたんだみたいな、うんうん、それはそのなんかそうね、漠然としてもいいから目標みたいな夢みたいなものを心の中でもいいし手帳に書き留めておくみたいなことは実現しやすくなるような気がしますよ、
うん、
同じ話だよね、うん、
で僕の最大の失敗はだ若い頃にまあそれなりに食えてバンドが続けられたらいいなって思っちゃったことですね
いやでもさ20代って絶対そうなんだよね、うん、あのうんそんなビジョンを持てみたいなさ、
うん、
そういうのってやっぱちょっとね年上の先輩が言ってくるけどなんかうるせえなと思っててそれがいつの間にかちょっとさあんた言うこと聞いてよかったみたいなまあ そんなこんなでですね、うん、今週はグラフィックデザイナーあるいはエディトリアルデザイナーの小林はじめさんをお迎えしてお送りしてきた UKP ラジオもそろそろお別れの時間ですね。
はい、はい、
どうもありがとうございました。
いやいや本当に、
まあまあ、ちょっと特殊な経歴なんで参考にできるかどうかは人によると思いますけど、うん、でもまあこうやってなんかね今でもちゃんと、まあ、つながってられるし仕事を してるっていうのって、うん、まあいいなと思いました、はい、久しぶりに会って、はい
ね、本当にありがとうございました。
楽しかったです、は
いね、感想や質問などぜひハッシュタグ UKP ラジオをつけてポストしてください。 UKP ラジオの X アカウントのトップに固定ポストしているリンクからもメッセージを送ることができますのでぜひこちらもご利用ください。
UKP ラジオは UK プロジェクト遠藤浩一と
ポリシックスふみがお送りしました。